スト始まります。
2019年5月3日タックポッドキャスト2第42回目の始まりです。この番組は天王寺アップルクラブの大道とコメントのコーナーからはタックメンバーの北尾さんとお届けします。言語が変わりまして令和一発目の配信が始まりました。この42回の配信ですね、大道としてはちょっと配信が危ないんじゃないかと、ね、ゴールデンウィーク休みをいただくことになるんじゃないかというぐらい危機を覚える状態で始まりました、まあ、始まりましたというかもう危機はクリアできたんですけれども、ツイッターやフェイスブックでちょっと書かせてもらったんですが、今この録音しています大道の MacBook Pro がですね、ちょっと調子が悪くて Apple に預けて修理になったというお話をさせてもらいたいなと思います。実はですね、この番組はですね、大道が MacBook Pro を使ってガレージバンドで収録編集をしています。そしてコメントのコーナーからの北尾さんは Zoom のボイスレコーダーを使って私のところに送ってきてくれた音源をミックスして、まあちょろちょろっとね編集してで出しています。そのメインで使ってるこの MacBook Pro がですね、時々それを持ち出して外でコワーキングスペースで編集したりですね、家で編集するのは全然別に構わないんですが、家で編集してるとまあ猫ちゃんが邪魔されたりですね、まあそれよりも何よりもちょっと飲みたいという誘惑に駆られて飲んでしまって結局編集できないということが多々あるもんですから、持ち出してですねスタバで編集したりとか、コワーキングスペースいつもお世話になってます堺筋本町のザ・デッキさんなんかに行ってやることが多いんですね。その時にですねバッテリー運用していると突然 MacBook Pro がポンと落ちてしまう、 MacOS が落ちてしまうということがよくあったんです。そして落ちてしまうと充電が足りませんという赤いアイコンが出てですね、充電してくださいっていうみたいな感じのアイコンがよく出てるんですよね。で充電してみると別に実はバッテリーがなかったわけじゃないということを何度か繰り返していました。まあそれ自体は大したことないものかなと思っていたんですけれども、ちょっとやっぱり困るんでですねいろいろと調べてみました。まずはですねアップルのサポートページに13インチの MacBook Proタッチバー非搭載モデルのバッテリー交換プログラムというのがありましたんで、それの対象かなと思いましてシリアル入れてみるとその対象ではないと。まあまあまあ、じゃあその対象じゃないってことはアップルリコールの対象じゃないから、まあそういうことじゃないかなと思って使い続けてたんですが、やっぱり落ちると、これはおかしいと。ガレージバンドで編集してる時に落ちるとその編集状態がちゃんと保存されてなかったりするということも何度かあったもんですから、このままではちょっと使い物にならないなと思ってアップルの公式ウェブページの中にあるサポートの中にありますチャットで相談する便利な機能がありますので、それで Apple サポートに相談してみました。とっても簡単です。 Apple のウェブページからサポートのページに移ってそこからチャットで相談するというので相談してみたんですね。でまあまあこういう症状ですと今言いましたように時々落ちたりするんですよという話をさせてもらったら、 OS のリンゴマークを押してこの Mac についてというのを押して、でさらにシステムレポートというところの中にある電源の状態をバッテリーの状態をですねスクリーンショットで送ってくださいというふうに言われました。ですぐに送って相談したらもうあれですね、早かったですね。あ、このバッテリーはもう交換する必要がありますと、要はもう不具合ですので交換する必要がありますので、正規サービスプロバイダーやアップル心斎橋とかに持ち込んで修理する必要がありますのでぜひお願いしますと言われました。その相談をしたのが水曜日の夜だったんですね。水曜日夜じゃないですね、夕方だったんですけれども、そうするとその水曜日のですね19時45分からアップル新サービス空きがありますからどうぞ持ち込んでくださいというようなことを言われたんですね。まあ、41回の編集はすでに終わっていて41回分は特に問題ないということだったんですが、42回の配信も怖いなと思いながらですね、いやいやタイムカプセルのバックアップがまだ終わってないので今日はいいとして明日木曜日にどうにかなりませんかねという話をしたら、じゃあ朝一10時過ぎでどうですかと言われて10時過ぎの予約をジーニアスバーですね、予約を取ってもらいました。それで次の日アップル心斎橋に行きまして、予約のちょっと前に行ったんですけどね、結構人もいたんですけれどもジーニアスの方からですねシアターで待っててくださいってシアターに行きました。シアター大阪の Mac ユーザーグループの方でご存知、ワンボタンの声を配信されてますマグネットさんの定例会をですね昔10年ぐらい前ですかね まあ、よくこのシアターでやってたんですね。そのシアターをそうやってたなと思いながらこのシアターを見てですね、あ、こんなことやってたな、あんなことやってたな、そういえば昔 MacBook Air とかマグネットの定例会が Apple Store 2階のシアターであると。で早めに来る、そして1階でいろいろ見る、あ、欲しくなって買うっていうのがよくあって、怖いな、もう、 こうマグネットの集会をアップル心斎橋でやると、当時アップルストア心斎橋ですね、やると物を買ってしまうんで怖いなと思ったという覚えがある、そういう思い出のシアターで待ってると、まあ、時間ぐらいに呼ばれましてですね、でジニアスのカウンターに行きまして MacBook Pro を出しました。もちろんすでにですねチャットでもお話してるし、不具合がバッテリーということも分かっていただいてますんで、バッテリーの診断させてください、向こうのジニアスの女性の方がですね iPad で診断してくれたらもう交換が必要ですとすぐにもう言われました。向こうのジニアスの方がおっしゃるように大道さんが使っててですね、充電の繰り返しによってダメになったというのじゃありませんと、もうこれはバッテリー自体が悪いと、バッテリー自体の不具合と思ってもらって結構ですということでした。プログラムの交換対象ではなかったんですが、アップルケアに入ってましたので無償で交換させていただきますということで預けました。ただ言われたことは5営業日かかりますと言われたんですね。5営業日ってことは今日から預けて修理工場に持ち込んで5営業日、それから取り組むのめんどくさかったのでヤマトで配送してくれますということだったら1週間ぐらいかかるはずだったんですよね。うわ、まあ、しゃーない、これ42回の配信休まないとね、今回の配信休まないといけないかなと思って、古い MacBook Pro 13インチのやつがあったの、その DVD 読めるようなモデルですけどね、そんな古いのが家にあったから、あれ持ち出してどうにか電源入れてガレ版を新しくして音源の編集すればええかなと思いながら、まあまあ分かりました、しょうがないんでもう預けますというふうにお願いして預けました。それが木曜日の朝だったんですね。でそれが終わってまあしゃあないなと思いながらですね、アップルシザーバス2回うろちょろしてるとですね、ベルキンさんのケーブルとかですね、 18W の充電器とかね、もう魅惑のものがあったんでしょうがないんで買いました。で買ってですね、初体験です。今までアップルで買うとビニールの袋だったのが紙袋に変わったということで、その紙袋に入れてもらって持って帰りました。でね、もうどうしようかな、だいぶ悩んでたんですよね。これがもう配信を飛ばすことになるんやったら皆さんに早めに言ってね、まあ、こんな番組といえども楽しみにしてくれてる方が何名かいらっしゃると、何人かはいらっしゃるはずなんで早めに言わないとダメだなと、これをね週末超えてまあ言うんやったら週明けてからね、皆さんにもうちょっと今週の配信は編集も収録もうまくいってないのでちょっとできませんと、まあ、こういう事情ですと言おうかなと思ってたら、なんと土曜日に帰ってきました。水曜日に相談して木曜日に預けて土曜日には帰ってくると、早いなと思ってですね、アップルやっぱやりますね、こういうところは素晴らしいと。バッテリーはですね、なんか膨張ということで、まあ私としては膨張してたと思わないんですけども、まあ、バッテリーの不具合ということで交換してもらった上に、キーボード MacBook と MacBook Pro のこの薄い新しくなったやつはキーボードが、ね、不具合というのも多々報告されてるみたいだったんですが、それもついでに適用してもらってキーボードとバッテリーが交換されて帰ってきたという次第です。キーボードは、ね、変わって綺麗になりましたし、バッテリーも変わってものすごくなんかほぼ新品みたいになって帰ってきて、嬉しくて嬉しくてしょうがないというのが今日のオープニングのお話です。だけどもいろいろあって iMac でずっとね番組の編集してたんですが、猫ちゃんにね倒されるという事案が何度もあって iMac やめて MacBook Pro に変えたんですね。 MacBook Pro は2017年の7月に買ったんです。この番組でお話しさせてもらったことあるように、当初は間違って英国イギリス版のキーボードを買って返品して US 版のキーボードに変えてもらったという、ね、いわく付きのマシンなんですけれども、そのマシンのバッテリーがまあ約2年弱ぐらいで悪くなって交換してもらって、キーボードも変えてもらって当分ねこれで安泰だなと思っていますので、この番組ね末永く編集できると皆さん安心してください。そういうわけでやっぱりアップルの製品不具合あった場合チャットでも相談できますし、サポートお願いすると電話もかけてくれると思います。とりあえず相談してみるといろんな解決手段が見つかるなと思いました。今回もバッテリー変えてもらってですね、快調になったままで今日の配信始めていきたいなと思います。 タック公式ツイッターアカウントでリツイートした記事を紹介します。2019年4月29日14時22分にリツイートした記事です。 iPad ついにマウス対応か、ゴリミーからの記事です。もともとどういう話から始まったかというと、 iOS の13からですね、マウスが利用可能になるらしいという噂のお話なんですね。 iOS のアクセシビリティ機能というものありますよね。そのいろいろハンディキャップがある方に対してコントラストを高くしたりだとか、そういう機能があると思うんですが、その一環としてタッチが不得意な方のためにマウス対応にするんじゃないかというお話の延長で始まったようです。 iPad のマウス対応と聞くとですね、手元にあるこのマウスがすぐ MacOS と同じようにですね使えるんじゃないかというふうに思うんですが、やっぱりあくまでも今のところの噂ではアクセシビリティの機能ということですので、どこまでどうなるかというのは分かりにくいなとは思っています。ゴリミーさんの記事から読みますと、これが本当だとしたら2019年トップクラスの衝撃かもしれないと言っています。やはりそこにもですね、マウス対応がカーソル出現ということではないんじゃないかなというふうに言われています。すでに iPad でマウスを利用可能にするアダプターというものは存在していますし、ガイドが代表を務めます AUGM 大阪に来ていただいたですね、指電話さんなんかもすでにタッチ以外の方法で iPad を操作するアダプターというものは販売されたりしています。そういうのの一環として出てくるというふうに考えた方がいいんだろうなと思っていますね。アドビ系のアプリケーションありますよね、フォトショップとかそういうのの時にやっぱりタッチだと、いやーちょっと難しいよなっていう操作があって、その辺がうまくいってないからですね、 iPad でもマウスをつけるようにするんじゃないかという噂も根強くありますんで、そこはちょっと難しいなというところですよね。 Mac の純正であるマジックマウスでそのように iPad が触れたらね、やっぱりいいなと思うとかたくさんありますよね。でも iOS と MacOS の融合という話はどうなるんだろうなというところはありますよね。先日のさまざまなサブスクリプションサービスが発表された時も、そのゲームの話とかそんなんで、ワンボタンの声の大井先生なんかも言われてたんですが、だんだんだんだん MacOS と iOS というものが一つになるっていう日は近いんじゃないかなという気はしているんですが、 iPad でマウス使用可能ということなんであれば大歓迎だなとは思いますよね。今でもですね、 iPad Pro なんかで私もよく利用していますけれども、2つのアプリケーションを iPad の画面上にですね、半分半分ずつ表示させて、この番組の原稿を書くときもウェブサイトと Google のドキュメントを半分半分にしてです、ウェブサイトで引用する記事をコピー&ペーストなんかで持ってきたりするっていうのをやってますが、これがエクスポーズとかそんなんもできるようになればですね、しかもドラッグ&ドロップなんかできるようになれば、編集するのは早くなるし、ありがたいなということばっかりなんですよね。でも本当どうなるんでしょうね。 iOS でマウスが使える、そうなると MacOS の立場はどうなるのかというのもかなり気になるところですし、この2つが本当に融合するのか、それとも別々の話でやるのか、噂にあるようなアクセシビリティ機能としてやるのか、アクセシビリティ機能だったとしてもですね、マウスが使えるということはかなりの進歩といいますか、かなりの我々にとってはありがたいことだと思いますので、その行方を見守っていきたいなと思うんですよね。 iOS は12になってから様々な機能も追加されましたし、どんどん進化しているなということは思います。すでに Chromebook ではですね、 Google の Android 系のアプリが使えるようになっています。誰でも Chromebook ね、最近ちょっと使ってないんですけど、それを見て、ああいいなと思ったことが何度もありますので、どちらもが融合される風になっていくという一歩になればいいなという風に願っています。ここはね、難しいところで iOS と MacOS は違うもんだからですね、別々にっていうところもありますね。MacOS って言いますけど、OS10 が正しいんでしょうけど、昔からの MacOS という言い方させてもらってます。 iOS、 iPad でマウスが使えるようになるという噂、この先をねちょっと見守っていきたいなと思います。2019 2019年4月29日14時13分にリツイートした記事です。マイクロソフトはパスワードを期限切れにするポリシーの廃止を検討、テッククランチジャパンからの記事です。マイクロソフトはですね、ユーザーに定期的にログインパスワードを変更することを要求する Windows のポリシーを廃止するということを提案したというふうにニュースになっています。公式のブログ記事でマイクロソフトは新たなセキュリティ設定のベースラインの草案では、数週間ごとにパスワードを変更するということをユーザーに今強要しているのをやめたと明かしています。対象となるのはネットワークのグループポリシーによってアカウントが制限されているユーザーということですから、いわゆる会社なんかで使っている方はみんな該当するのかなと思っています。企業のネットワークに接続しているユーザーのグループに効力のある推奨ポリシーということで、そのように今やられてるんですけれども、結局ですね、パスワードの変更ポリシーは時代遅れになった存在価値の低い対策と、もはや意味があると考えられないと言っています。頻繁にですね、パスワードが有効期限切れますよと出てくるというのを皆さんも体験したことがあるんじゃないかなと。でこの対策というか、そのパスワード変更するよりもマイクロソフトが言っているのは、定期的にパスワードを変更するということよりも長くてユニークなパスワードの使用を重視するというふうに言っていますね。こういうね、セキュリティの研究者によりますとですね、すでにパスワードを手に入れた、簡単なパスワードもいいですけれども、それを手に入れたパスワードはパスワードの変更によってですね、ユーザーからパスワードの変更によってその攻撃をやめるということは考えにくいというふうに指摘されていますので、それよりも定期的に変えることよりも長くてユニークなものを作ることによってそのパスワードを取れないことの方が大事じゃないかなということのようですね。マイクロソフトはパスワードに関するセキュリティの問題は現状で発生しているというふうには認めています。ですがそれを解決する手段としてのパスワードを変更するという、定期的にですね変更するということは、もうその有効な対策ではないというふうに考えているということのようなんですよね。なぜかというとですね、この記事によりますと、ユーザーが自分でパスワードを作成する場合、安易なパスワードを選びがちな傾向にあると。覚えにくいパスワードの作成を強要されたり割り当てられたりすれば、今度はそのパスワードを目に見える場所に書き留めておくということですから、言ったら悪意ある人が見てですね、盗むことも可能な状態になると。それで今度は定期的なパスワードの変更を強要されれば、既存のパスワードに予想可能な変更を少し加えるだけで済ませがちだと。確かにそうですね。毎回毎回変えられるんであれば、一番最後の文字だけを変えたりだとか、一番最初の文字を変えたりだとか、そういうことをしがちですよね。そういうことをやってパスワードを変えても、それは予測可能なんで意味がないだろうと。そんなことよりも長くてユニークなものを使ってもらって、悪意ある攻撃者がですね、安易にそれを想像できないようにすることが大事だということなんでしょうね。このパスワードを定期的に変更するっていうのは長くですね安全だというふうに言われていて、各大道も職場ではそういうふうに言われて一生懸命変えてたんですが、今は例えば社員証の中とかにフェリカみたいなものがあって、そのアプリケーションが中に入っていて、その中にパスワードが入っていて、本人が認証しないと入れないような仕組みになっていると。そうじゃないシステムの場合、やはりそのパスワードということは重要になってますよね。今パスワード以外の認証方法をいろいろ考えるということをやってます。例えば静脈だとか口座だとか、そういうのもやってますが、そこまでやると今度はお金がかかるという問題もあって、やはりパスワードの方が安価だということですから、ほとんどのシステムはパスワードになってるとは思うんですよね。このですね、パスワードを定期的に変えるということがあまり重要じゃないと、それよりも長くてユニークなということが浸透するというのは時間かかると思います。ただしそのようにするということはね、難しいですよね。24文字のパスワードを覚えろって言われて、皆さん覚えられますか？私は覚えられないですよね。そうなるとどうするのか、他の方法を考える、パスワード以外の方法を考える。ヤフーがやってるのにですね、パスワードに頼らずにログインできるようにするということも重要なんでしょう。で、これ難しいところだと思いますよ。ログインね、 ID をね、全ての人に割り当てて、ログインパスワードもっていうことも難しいようなシステムもあるとは聞きます。そういう意味ではこれはいろんな考え方、セキュリティの分岐点に立っているのかなと思います。マイクロソフトが パスワードを期限切れにするポリシーの廃止を検討しているということです。新たに強固なセキュリティというものを考えついて、それが適用されるといいなと思います。2019年4月27日6時8分にリツイートした記事です。タクシー配車 DD が東京でもサービス開始、2019年度内に全国展開へ、 C ネットジャパンからの記事です。大では、ね、車持ってませんので、大阪市内電車で移動することが多いんですが、やっぱちょっと遅くなったりだとか電車で行くのが不便なところという時はタクシーを利用することが多いです。そのタクシー配車サービスでいろいろあるんですが、今 DD というサービスが全国展開を目指してですね、頑張っているんだということをこの記事では取り上げています。もともとこの DD モビリティジャパンというのは中国でやっているタクシー配車サービス DD とソフトバンクの合弁会社ということです。中国ではもちろんこの DD は Uber なんかと一緒で、日本でいうところのいわゆる白タクっていうやつですね。白タクって言ったら違法みたいな感じで申し訳ないんですが、そういう意味ではなくって、いわゆるタクシー会社の配車、タクシー会社の車ではなくって、自分が車を持っている人がですね、その余っている、見たら時間で皆さんを乗せるということをやるというサービスで、日本では白タクはダメですんで、ウーバーも日本ではそうですよね。あくまでもタクシー会社来ますが、そのタクシーの配車サービスとしてやっているというふうに考えてもらっていいと思います。今まで東京では使えなかったんですが、それを東京で使えるようにしたというのがこの記事なんですけれども、ソフトバンクが親会社ということですから、 DD のアプリがヤフー乗り換え案内と連携して、ヤフー乗り換え案内のルートの検索に DD のタクシーディオールも項目に含まれたということですし、さらには今月からです、5月からはですね、スマホ決済サービスの PayPay もいよいよ使えるようになるということで、これは便利なんじゃないかなというふうに大道も思っています。今ですね、ほとんどのタクシーが、ほぼ全てのタクシーが無線配車で呼ばれるタクシーもありますが、 GPS を車に積んでいて、会社自体ではそのタクシー会社では自分のところの車がどこに走っているのかというのがもう分かるようになってますよね。それをさらに進化させることによって AI も駆使してですね、このタクシー配車サービスを DD はやっているというふうにこの記事には書いてあります。大阪でですね、もうすでに半年ぐらいやってるんですが、やっぱ中国人の観光客にはたくさん使われてるということですね。これはもちろん本国、自分の国で使ってるアプリがそのまま日本に来て使えるということですから、それは便利に皆さん使うんだろうなというふうなことは想像するのも簡単ですよね。大阪では結構早くからやってますので、もうすでに大阪市内はもちろんのことですね、大阪府内ではですね、結構なこの DD というのは配車サービスとして使われているようですよね。だいでも先日ですね、これ使おうかなと思ったんですが、それで呼ぼうと思ったんですけど、ちょっと呼ぶアプリを出してですね、呼ぼうかなと思ってる時にも流しのタクシーが来たんで乗らなかったんですが、やっぱり便利だなと思うのは PayPay で決済ができるということになってますが、 PayPay であろうがクレジットカードであろうが、タクシー乗ってめんどくさいのは降りる時に現金を出す、その行為をするときに例えば携帯電話を落としたりだとか財布を落としたりするという方多いと思いますが、この DD も乗るところをここですよというふうに指定して、そして降りるとこここですよというふうに指定しておけば、もう何も喋らなくても、ね、運転手喋らなくても連れてってくれるみたいです。なのでさっき言ったように中国人の観光客の方ですね、喋らなくても本国で利用していたアプリでそのまま乗るところここで乗りたいですというふうにタクシーを配車して、ここで降りたいですというふうにやれば連れて行ってもらえると、で結構な利用が多いというふうに聞いています。大阪ではですね、浸透したおかげで当初の10倍のユーザーが登録して、タクシー会社も最初の12社から42社に加盟が増えたということで強くなってきてるんだなと思います。タクシーの運転手さんに聞いたら、やっぱり無線で配車するよりもこのアプリで呼んでもらう方が待ち時間が少ないとは言われていましたね。この記事もあるんですが、車両到着の時間がだいたい呼んでから平均5分以内と、運転手さんにありがたいのは到着後の乗車時間が1分以内、無線配車だと家から呼んで着い った時間から待っててお客さんが来るということが多いと聞いてますから、それよりももうここで配車するというふうにしてもらって、お客さんが待ってタクシーが来るという方が効率がいいということなんでしょうね。というわけで JR の切符も昔はね電話で予約するということがありましたが、今はほとんどの皆さんがアプリで予約すると思います。タクシーの配車も様々なアプリがありますが、せめぎ合いで今の時代としてはこのようにアプリで呼ぶということの方が、これで乗れば安くなるというようなことがあればもっと皆さんの利用につながると思います。それぞれね会社が工夫して消費者のためにやってもらいたいなと思います。2019年4月27日10時57分にリツイートした記事です。おとりサーバーが捕捉した IoT を狙う攻撃、見えてきた敵の手口と小さな希望、 IT メディアニュースからの記事です。この番組でも何度か取り上げていますが、マルウェア未来というものが登場してですね、家庭用のルーターや監視カメラ、いろいろあります組み込み機械の IoT デバイスをターゲットとしたサイバー攻撃というものがありますよということをお伝えしたと思います。徐々にですね対策は皆さんやってもらってるようなんですけれども、やっぱりですねこの IoT を狙う攻撃は未だに増加の一途をたどっているというのが現実のようです。これ理由は簡単らしくてですね、デバイスの絶対数が爆発的に増加しているということが原因のようですね。簡単にウェブカメラなんかも安い値段で買えます。でね、ペットを見たりとか赤ちゃんを見たりするのに便利ですよという言葉で購入を誘うということが多いと思います。まあ、その売ってる人たち自体に悪意はないと思うんですけれども、攻撃に弱いということが多いようですよね。そしてその使う人の悪いところもありまして、依然としてデフォルトのユーザー名とパスワードで運用されているということもありますし、容易に悪用できる脆弱性が残っているデバイスもあると。でサイバー攻撃をするこの犯罪者というものは、こうした機械を見つけ出してですね、マルウェアを完成させると、そして通信を行いボット化するということです。さらにこの一連の攻撃をですね自動化してですね、いろんなことやってる悪いことをする人もいるんだということをセキュリティベンダーは言ってますんで、まあね、でもねそう言いながらもですよ、買ったもんに脆弱性があるかどうかっていうのはなかなか分かりにくいので、セキュリティベンダーはその動向を探るものとしてですね、ハニーポットというのを運用しているというのが多いです。ネットワークの研究者、大学の先生なんかもやられていますけれども、そのハニーポットというのは簡単に言うとおとりサーバーということですよね。甘い蜜が入っている壺のように見えるということです。本当は IoT 機器ではないんですが、脆弱性がある IoT 機器のように見せかけるサーバーを作ることによって、いろいろ攻撃かけたりとかされたこの情報を解析すれば、攻撃側がどんなことを狙ってるんだとか、パケットをどんな投げてきたとかですね、どんな段階を踏んで攻撃してるということが見えてくるということですよね。これ様々なセキュリティ研究者が日本海外問わず今やっているということです。攻撃ターゲットの多様化というふうなことは言われているんですけれども、攻撃と防御というのは必ずいたちごっこ、何でもそう、対策はいたちごっこで一種の騙し合いに近いというふうに言われています。攻撃者は自分の手の内を分かるということを嫌いますので、そのハニーポットに追跡されているということが分かったらもう攻撃やめたりするということですから、全てが全て見れるのかというとそうではないというふうには言われています。やっぱりこの初期のパスワードとかそういうのを使ってるということは絶対に皆さんやめてくださいね。いろんな IoT 機器あります。その中でもやっぱり初期パスワードで使ってる人多いらしいんですよね。先ほどのマイクロソフトがあってユニークな長いパスワードを使うべきだと、定期的にパスワード変えるよりもと言ったようにですね、もうそんなもん 1,2,3,4 とかですね、初期の0000とかそんなんでやったらもう攻撃されるのは目に見えてますんで、自分が攻撃されるということならいいやと思うかもしれませんが、その後それが踏み台にされて他のところに攻撃されたりしたらですね、日本の警察はその踏み台にされた人を逮捕したりするということを過去にやってますんでね、皆さんが自分の身を守るためにもせめてパスワードと ID は変えるということを、ユニークなものに変えてもらいたいなと思ってます。この攻撃元は辿ってみるとやっぱり中国、ブラジルっていうところが多いみたいですね。ロシアとかですね、そういうところからの攻撃を まあ、向こうはねもうざーっとねネットワーク上にある IoT 機器をねずらずらずらっと検索して、その中に弱いやつがおったら自動攻撃をかけて踏み台にしやろうと思ってますからね、皆さん気をつけてください。このねネガティブな話ばっかりしていますけれども、志あるエンジニアが自分の時間を使ってハニーポットやセンサー類を運用して、この動向を見ることによってこういう攻撃がありますよということを発表してくれというのは、冒頭にも言いましたように新たな希望なのかなと思っています。皆さんもですね、そういう機材を運用することによって自分が攻撃者になるということのないように運用してもらいたいなと思います。
タックポッドキャストにいただいたコメントを読んでいくコーナーです。
このコーナーからはタックメンバーの北尾さんとお届けします。
皆さんコメントありがとうございます。
皆さんコメントありがとうございます。
まずはじめに Facebook ページにいただいたコメントを紹介します。
はい、お願いします。
働き蜂です。金曜日はハウストランス EDM よりも覚醒作用の高いタックポッドキャストを早起きして聞いています。さて先日仕事中に iPhone の着信に気づき、見知らぬ番号にもかかわらず出てみると、 Apple Pay の利用が最近ありませんが何か不都合がありましたかとのこと。よく聞くと交通系電子マネーの Suica の利用がなされていないので、直接 JCB のビッグカメラ Suica担当者からの確認電話でした。交通系電子マネーとしてスイカの他パスモ、そして訳あってスゴカを所有しているのですが、財布に同居させると自動改札機で必ずストップがかかるので、財布にはパスモを1枚とし、スイカは Apple Watch で使用、スゴカは在宅勤務としています。最近 Apple Watch の出番が少ない上に、ID やクイックペイよりもなんとかペイで決済する方が断然多く、こうして心配の声が聞こえてくる結果になってしまいました。先週の西久姫もつぶやかれていたように、レジに並ぶアイコンの数や目に飛び込んでくるキャンペーンのポスターなどのデータ処理をその日の気分で瞬時に、時にはじっくりとこなしていると、スマートなはずの支払いがややもすると渋滞を招いているなんてことも、それぞれの残高やさまざまなキャンペーン情報をひとまとめにしてくれて、最適な支払い方法を教えてくれるナビタイムのような AI が待たれますね。匠黒瀬さんから4月26日22時29分にコメントいただきました。
はい、働き蜂さんコメントありがとうございます。
ありがとうございます。
こんな電話かかってくるんですね。
ねえ、ちょっとびっくりした。
ちょっとびっくりしました。私もあんまりにもないっていうことなんですかね、これね。
いや、あんまりにもなくても電話はちょっとさすがに行き過ぎやろって思
う。金融機関なんかも昔はね、なんか普通預金溜まってるから定期にしませんかとか電話かけたりしてきたけど、今そんなあんまりないですもんね。
ないね。
まあ、そういう意味ではこのね、自分たちがどんな風な使い方してるかっていうのはやっぱり監視されてるんですね。そのおかげでね、盗まれた時なんかに、あ、ちょっといつもと違う支払いやとかって止められることもあるっていうのはありがたいことですけど、
うん、
まあそういうのもあるっていうのはちょっと怖いですね。
せめてメールにしてほしいよね。
ほんまやね。まあそのね、この前もちょっと話したように、いろんな支払い方法があって悩むというか迷うということもあるかもしれないですが、
うん、
非接触型のやつと QR コード支払い1個ずつぐらい持ってきゃどうにかなりそうですね。
今までやったらクレジットカードか現金か、こっちに主導権があったやん、ほぼほぼ、うん、でもなんか選択肢が多すぎて迷子になるよね。
まあ確かにね、今ねシールにいっぱいねこれ使いますって貼ったのあるよね、レジにね。いろんな払い方を選べる時代というふうになったのかな。それは客側からもそうですし、店側からもということなんでしょうね。小付け電子マネー便利ですけどね、やっぱりアップローチが私は便利だなと思いますんで、姫もぜひアップローチ買ってください。
え、なんで？
いや、はい、畑木橋さんコメントありがとうございます。
ありがとうございます。
もう一丁 Facebook ページからいきましょうか。
はい、続きまして、オープニングを5回ほど聞き直しました。2月26日って言ってません。三石和秀さんから4月26日8時2分にコメントいただきました。
はい、三石さんコメントありがとうございます。
ありがとうございます。
じゃあね、コメントの書いてくれたところが違いますがもう一個いきましょう。
続きまして、ツイッターでハッシュタグタックキャストとタック宛てにツイートいただいた中から一部を紹介します。何回聞き直しても2月26日でしたね。コメントの初っ端に取り上げていただき感激です。中勤途中で聞き終わらなかったので帰宅時に続きを聞く予定です。もしこのコメントが読まれるとしたら令和かとしみじみ。ひろふわさんから4月26日7時17分にツイートいただきました。
はい、ひろふわさんコメントありがとうございます。
ありがとうございます。
三石さんもひろふわさんもおっしゃる通りですよ。
なんで
4月26日って原稿に書いてあるのに明らかに私2月26日って言ってますね。
なんで
なんでやろうね。
26日は合ってたんやね。
合ってる。それも多分もしかしたら自分では4月26日って言ったつもりかもしれないけど、もう完全に2月26日って言ってるんですよ。
あるね、そういう思い込みあるよね、う
ん、ある。編集時も気づかなかったです。
そうよね、編集の時一回聞いてるもんね、自分でね。
そうで、編集時に、ね、おかしいやつは取り直したりしてるんですよね。
うん、
いやもうびっくりびっくり。
あるある、そんな時もある。
そう
ね、
2
週続けてでもね、やっちまったな。
いやいや、まあやっちまってるのはね、いっぱいやっちまってるんですよ本当は。でもやっちまってるところ切ってるだけであって、いつも、
うん、やっちまってても、
うん、
そのままいっちまったからやっちまったね。
そう、隠蔽できてなかったってことです。
そうやね。
はい、まあ、三井さんも5回も聞いてもらって申し訳ないです。はい、広川さんもね、何度聞き直してもって書いてくれてるから、何度か聞いてくれたんでしょうね。おお、聞き間違いかなと思ってやってくれたんでしょうね。
ありがたいね、大蔵さんね。
本当にもう皆さんね、これ令和一発目のコメントとして読ませてもらいました。
令和一発目のやっちまったな。
はあ、そうですね。はい、はい。はい、というわけで三石さん、広川さん、コメントありがとうございます。これからもね、間違いがあったらまた教えてください。
はい、コメントありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
続きまして、 NCIS、 自分も Amazon プライムビデオで見てます。このタイトルが出てきた時には思わず吹き出しました。まだまだセカンドシーズンですが、アムパ1975さんから4月22日7時24分にツイートいただきました。
はい、アムパさんコメントありがとうございます。
ありがとうございます。
アマゾンプライムビデオですよ。
今シーズン何まで行ってんの？
シーズン16かな。
おお、アンパさんまだまだですよ。へえ、
うん。
今から手を出したら危ないやつやな。
まあね、あの NCIS っていうのはですね、
うん、
日本語の放題をネイビー犯罪捜査班っていうんですけれども、
はっはっはっは、
うん、
分かった。
まあまああの訳し方おかしいと思うんですよね。 NCIS って本来であれば海軍犯罪捜査局って、 CIS っていうのが陸軍犯罪捜査局ってあるんですけど、うんうんうん、頭にネイビーですね、海軍犯罪捜査局っていうのをつけてるってやつなんですけど、
うん、
知ってる、
うん、
主役の人はマーク・ハーモンさんってかっこいい人なんですけど。
あ、私これ途中まで見たよ。
どっちやね、知ってるやないか。ほんだら
知っとった。シーズン何まで見たか覚えてないわこれ。
ほんま、海軍の中での犯罪を取り締まる、犯罪を取り締まるんじゃないですね、犯罪を取り締まるのは憲兵隊ですから、犯罪を捜査する機関のお話ですね。
うーん、
面白かったやろな。見た、シーズン何1か2ぐらいまで。
1か2ぐらいまで見てたと思う、多分。
うんうん、一番最初の話はあれですよね、あのシークレットサービスの大統領のエアフォースワンかなんかに乗り込んで、うん、なんか事件を裁くような話でしたね。
わあ、全然覚えてないわ。
まあ、それがアマゾンプライムビデオでやってますんで、私は見てます。
うん、私はクリミナルマインドが好き。
姫はアマゾンプライム以外なんか契約してる？
もともとフールを使ってて、
う ほいほい、
Amazon プライムに入って、あれこれだけでいけるかもしれないと思って、うん、Hulu を解約してしまった。
なるほどなるほど。うちは Amazon プライムと Hulu と Netflix で、
うん、
まあ、Hulu はねちょっとたまに見たいやつが、ね、あるんで見てるんですけど、 Amazon プライムは
早いよ、なんか配信が Hulu は早い気がする。
あ、ドラマとかそんなのたくさんやってるイメージですよね、Hulu はね。
うん、
うん、で Netflix はもうええかと思ってやめようと思ったらですね、
うん、
つい最近リラックマとカオルさんっていうのが始まったんですよ。
ほんとさ、キャラクターに合わないからやめてくれる？いやいや、
でもあれを配信し始めたためにやめれないですよね。
え、リラックマ喋んの？
リラックマはね、うーうーってしか言わへん。
へー、好きなキャラクターが喋ってるの聞いてちょっとがっかりするときない？
あ、そうそう、だから今回はね大丈夫ですよ。黄色い鳥もリラックマ、うん、コリマックマも喋らないね、言葉は。
黄色い鳥、あ、オバキューみたいなやつやろ？
そうそうそうそうそうそうそう、なんとかモーションって言うと人形を動かして撮ってるんですよね。
あ、あ、なるほど。ひょっこりひょうたん島、うん、
ひょっこりひょうたん島は人形劇でしょ。
そっか。いや、
そうじゃなくって。だから1秒間に30コマとか撮るんでしょ、人形ちょっとずつ動かしてで撮っていくってやつ。
え、リラックマってそんなに動き活発なん？
いや、あんまり
動ける子なん？
活発じゃないです、のんびりしてますんで。まあでも一生懸命動いてますよ、ドラマの中では。
そうなんだ。リラックマはどんな役割をしてんの、そのドラマの中で？
癒してます、人。
あー、大事大事。
黄色い鳥はいつものように掃除ばっかりしてます。
いつものようにって知らんし。
ええわ。まあとりあえずそのためにね、ネットフリックスは解約せずに未だに見てます。
なんかネットフリックスはオリジナルドラマがいけてるイメージ、
うん、あー、そうかな。私はアマゾンプライムの方がオリジナルはいけてるイメージですけどね。
アマゾンプライムってなんかお笑い系が強くない？
あ、そうね、ドキュメンタルとかね、シーズン7まで来てますね。
うん、うん、
下品。
あの地上波に流せないやつが。
そうそう、男の芸人ってすぐ脱ぐでしょ。
昔ってそうじゃなかった？昭和？昭和？女芸人さんも女芸人さんも素っ裸になるみたいな。
なるなるなるなるね、
はい、イメージやったのに最近ね。
そういう下品なの大好きなんで。
吹き込んで人の裸は見たくないよね。
あ、そう。Hulu はドラマが強いかね、地上波ドラマを配信してるね。Netflix、うん、も Amazon プライムもやっぱオリジナルが強いっていう感じですかね。
うん、
まあ、そういう意味でいろんな動画配信サービスある。あとは何やろ、ギャオとか。でもこれ以上契約しても見られへんもんな。
そうそうそうそうそうそう。まあ確かに、プライムプラス1個でいいと思うよ。
まあそうやね、結構ね、この番組の、まあ、ニュースのためにニュースを見るっていうことが多くて、
うん、
最近ね Kindle で本読むっていうこともあんまりできてなくて、久しぶりに Kindle 出したら充電が干上がってて、なかなか電源が入らんで大変でした。
そう、なんか一番最初ってすごい充電時間かかるよね。
そうそうそうね、そうですよね。
もういいんじゃないかな、この話題。え、
あ、すいませんでした。はい。そういうわけで、あのアンバさんコメントありがとうございます。 NCIS ね、シーズン16まで頑張ってみましょう。
はい、あと14ですね、はい、シーズン、
あと14ですね。はい、コメントありがとうございました。
ありがとうございました。続きまして、平成最後の配信お疲れ様でした。令和を迎えてもよろしくお願いします。ドコモから始まり、 au、 ソフトバンクもお得なプランが開始されることを期待してます。ハッシュタグ今週の肉姫茨城ブラフォード2さんから4月26日6時44分にツイートいただきました。
はい、ブラさんコメントありがとうございます。
ありがとうございます。
うん、まあ、これエンディングでね、ドコモのまた料金のお話はしようと思ってるんですけれども、
うん、
令和を迎えましたか、ブラッホーさん、よろしくお願いしますね。
よろしくお願いします。
はい、ブラさんとは、ね、また AUGM 大阪に来てもらった時にお会いしたいと思ってます。
はい、もしくは茨城でね、はい、
茨城、茨城で何する？
何があるんやったっけ。
茨城何がある？阪急茨城の駅前にはイオンやったっけ。それだけしか分かりません、
ね、そっち茨城県じゃなくて、
茨城県は遠いやろ、水戸。
納豆
納豆は食えんでわし。
納豆無理。私も
な、基本的にあの大阪の人は関西の人かな、大阪の人食えない人は多いですけどね、まあ、最近はそうでもないんかね。
うーん、どうなんやろう。
まあ茨城ネタね、
はい、
また続きますんでね、まあ、もう一本いきましょうか。ブラさんコメントありがとうございました、
はい、ありがとうございました。続きまして、茨城と茨城が分からなくなる、分かる、ハッシュタグ今週の肉姫、ゆっくりもばっていってねさんから4月26日8時24分にツイートいただきました。
はい、生駒さんコメントありがとうございます。
ありがとうございます。
茨城と茨城は本当分かるようになるよね
なんかね、あの気に気をつけすぎると歯に点々も忘れんね、うん、茨城の歯いはらぎになんね
歯に点々な、うん、なるほど。茨城と茨城っていうのはじゃないっていうことやねんな。
ないんかな、
まあね、人名では茨城っていう人おると思うけど、
うん、
基本的にこの地名では茨城っていうのが正しいんでしょうな。まあ、もうよかったね、ゆくもさんが分からなくなるのは分かるって言ってくれてますから
あるあるよね
あるあるあるなんかね
あるあるやで、これ
あるあるかね。福岡もね、難しい地名多いですけどね、こういう簡単に読めそうに見えたところが読めないっていうのはあるんでしょうね。
なんか地方都市って大概難しいよね。大阪も向こうに南に行けば行くほど難しくなっていくやん。花店とか花店って可愛くない
花店ってあのあれ片松線というか JR 学研都市線のね、
そうそうそう、放出、うん、
もうす京橋行ったら市議の花店で、市議のも読まれへんで、あれ
し、うん、確かに、うん、でも花店、花店にあるチェーン店は花店店になんねんであ
そういうことね、
うん、
あなるほど、
花店店可愛いわ。
あはい、まあまあそう思ってもらえるんやったらいいと思います
はい
はい、というわけで生駒さんコメントありがとうございました。
ありがとうございます。続きまして、頭蓋骨にはひび、かっこつなぎ目は普通にあるよ、ハッシュタグ今週の肉姫、セントマントナーム青さんから4月24日18時49分にツイートいただきました。
はい、セントマントナームさんコメントありがとうございます。
確かに、
まあそうですね、頭蓋骨は3つか4つのパーツに分かれるんですもんね、うん、じゃあ骨伝導のヘッドホンしよったらその継ぎ目がつながってしまうんじゃない。
そうですね
もうちょっと優しくしてくれてもいいかな、ね、番組ももう長いことやってるんやからさ、
まさかあのそこで大道さんが言うんやと思って。
え、何を、
その発言、どちらかというと私の担当やパートの日々は私のものや
すいません、申
し訳ない、なんでやねんっていうのが大道さんの役目やろ。
すいませんでした、申し訳ありません。じゃあ姫言うてください、今のエンディングのコーナーに。じゃあごめん、今おまけにします
ね。もうええやろ
あ、そうですか、すいません、すいません、すいません、すいませんあのナイキのランニングアプリ使って走る時も、
うん、
音楽とか聞いてなかったとしてもあれつけておけばナイキのランニングアプリが何キロ走りました、ペース何分です言ってくれるんで。
あ、確かに、
うん、だから便利ですよね、あの外の音は聞こえるけどですね。
確かに、
うん、まあ、そういう意味ではおすすめします。やっぱり耳塞ぐよりは塞がない方がランニングには安全だと思いますんで、まさに最適です、
うん、確かに、
うん、ね、でまあ防水なんでね、私ランニング終わったらそのまま銭湯に行くんですけど、
うん、
銭湯でサングラスとヘッドホンとアップルウォッチ洗うんですよ、水洗いするんですね、
うん、
そうしないとほら汗でジャイジャイになったりするでしょ後で
なんかそんな経験ないからよくわからんけど
まあそういうわけで、頭蓋骨には日々がある、セントマントナムさんありがとうございました
コメントありがとうございました
ありがとうございました。
続きまして、平成最後の配信でコメント読まれて嬉しかったです。最近はウォッチのクイックペイ支払いが多いですが、姫の小銭がすっきりなくなる快感はよくわかる気がします。ハッシュタグ今週の肉姫、イクラムさんから4月28日7時34分にツイートいただきました。
はい、イクラムさんコメントありがとうございます。
ありがとうございます。
ウォッチのクイックペイ払いはもう便利ですからね。
かわいいよね。クイックイクイックペイって言うやん。
え、ほんまに？
うん。
ペイペイはそう聞いたことある。クイックペイも言うの？
うん。
知らんかった。
なんか最初何言ってるのかわからなかったんだけど。
うん。
よーくよーく聞いてみたらクイックペイって言ってね。
知らんかった。長いこと使ってんのに。まあ、クイックペイはね、その昔はね、カードにもついてた機能ですからね、便利ですもんね。
うん？
クイックペイってもともとクレジットカードの非接触機能としてもついてたんですよ。う
ん、知らんかった。
うん。その後はね、ガラケーの中にクイックペイアプリを入れて支払うってこともできたんですね。
へ
え。私アップルウォッチとか使う前からそのクイックペイはカードの非接触でも使ってたし、ガラケーの中にアプリ入れてクイックペイで払ってるっていうのをやってました。もうだいぶ前からね、私キャッシュレスが好きやったんで。まあそれはそれやったらクイックペイね、普及してるわなって話ですよ。先行者ですからね、こういうことに対して。なのでクイックペイが使えないとこってあんまりないでしょ。ほとんど使えるでしょクイックペイ。
自動販売機で使えるのにびっくりする。
ああ、まあそうね、クイックペイはね、
うちの会社の自販機に唯一使えるのがクイックペイやね、
うん、ああやっぱそうね、まあ、小銭がなくなるスッキリというよりも小銭を最初から使わないクイックペイ最高です。
なんか最近回し物率高い。
一銭ももらってません
ね。小銭がスッキリなくなる快感わかるって。ほらほらほらほら。
あ、はい。でもランニング中小銭が出るとチャラチャラ言うんで嫌いです。
なんか不良がいじめられっ子にちょっと飛んでみろみたいな感じやろ。
あ、ほんま。私は毎日飛ばされてる方だったんで。
あ、なるほど。
はい、というわけでイグラムさん、コメントありがとうございました。
ありがとうございました。続きまして、とてもわかります。スイカなのかペイペイなのか何が使えるのかわからないお店でマークを確認してから、結局自分の手持ちでは現金しか使えない敗北感。大木豊重さんから4月27日8時48分にツイートいただきました。
はい、大木さん、コメントありがとうございます。
ありがとうございます。ほらほらほらほらほらほら、
いやいや、これ奥さんが言っても違うで、結局手持ちでは現金しか使えない敗北感やから、どれを使うか悩むんじゃなくて、うん、使えんかったっていう話ですよこれは、う
ん、ほらほらほらほらほら、結構いろんな種類を持ってるにもかかわらず結局使えない敗北感っていうことでしょ。
いや、そうなんかね、
なんかさ、ポイントカードがいっぱい溜まっていくようなイメージなの。
ああ、まあね、どうでしょう。だってスマホに入れるアプリであれば別にスマホ1個でいろいろ対応できるから、うん、そういうのとはちょっと違うんじゃない。
うん、まあただのいちゃもんやねんけど、何が使えるかなって探してから今度自分のスマホで、うん、ペイペイって言って探すのが、
あ、まあ、
ちょっとスマートに行きたいよね。
ああ、スマートにそれは行きたいですね。だから見やすいところに出してたらええんちゃうの、うん、そのよく使う決済アプリを。
でもさ、今16個ぐらいあるやん。下手したら20個くらい並んでる時あるやん。
あるね、
レジのところに。
あるあるあるあるわあるわ、確かに。
その中でさ、大道さん持ってんの5つぐらい、
うん、5つぐらいかね。
うん、もうなんかこう起動してなんか電子マネー系一つに入ってるやろ、うん、それをポンって、うん、ポンって押してその中から一つ選ばなあかんねんで、もしくはスイカとペイペイ両方使えるんねんで、うん、どっちしようかなってならん。
いや、まあスイカとペイペイやったらペイペイ使うんじゃないですか。 20% オフやし。
なるほど、
うん、スイカはプリペイドなんでできるだけ使わない。スイカしか使えないところでは使うけど、そうじゃなかったら使おうとは思わないですもんね。
あ、じゃあその中で優先順位が意外と決まってるんだね。
まあそうそうそうですね。私はですからペイペイが使えたペイペイ、
うん、
次クイックペイ、
うん、
でその後スイカっていうこの順番ですか。
うーん、
うん、まあ逆に言うとクイックペイが使えるところはほぼほぼ必ずスイカ使いますもんね。
あー、確かに。いや、何はともあれ私はペイペイしか持っていないにもかかわらず、うん、ペイペイで払えませんって言われた時の
ショックな、
たまらん、
うん、まあ、大変やな。それはそうやと思うわ、わしもな。ペイペイもね、まあ 20% 還元は間もなく終わりますけど、それでも 3% 還元するって言ってますから、まあありがたいなと思いますよね。
うん、うん、
ペイペイって 20% 還元始まる前は何%還元やったか知ってる？
2%。
うん、 0.5%。 あ、そうやったんですよ。だから私最初ペイペイ始めた時は、うん、1000円使って5円、
うん、
まあそれでもええか帰ってこんよりはと思ってたんが、急にあれやりだしたんで、まあびっくりしてたんですよね。
確かに。でも5円でもね、帰ってきたら嬉しいよね。
そう、帰ってこんよりはマシやからね。
うん、
今はね、何が使えるかいろいろある時代ですけれども、現金しか使えないっていうことになると、やっぱりいろいろ断念だなと思いますんでね、普及させるの頑張ってもらいたいなと思いますね。
はい
はい、そういうわけで大木さん、コメントありがとうございます。
ありがとうございます。
今週のコメントは以上です。
皆さん、コメントありがとうございました。
はい、当番組宛てのコメントは iTunes のレビュー、 Facebook ページ、公式ブログへのコメント、 Twitter のメンション、ハッシュタグタックキャスト、今週の肉姫などでお待ちしています。
お待ちしてます。
はい、皆さん、今週もコメントありがとうございました。
ありがとうございました。
タックポッドキャスト2第42回もエンディングを迎えました。
はい、
そろそろね、姫もプランを変更しましょうという提案で、今日はドコモが新料金プランを立ち上げて、その誤解をドコモの社長が悩んでいるということを取り上げたいと思います。
はい、
姫もご存知のように6月からですね、ギガホとギガライトというのがいよいよ始まります。姫も見てもらっている原稿にもあるようにですな、
はい、
ギガホっていうのが月々30ギガまでで、30ギガを超えたら1メガに、まあ、スピード落ちますけど使えますよっていうサービスですね。
うん、
でギガライトというのは1ギガまでだったら1980円、3ギガまでなら2980円、5ギガまでなら3980円、で7ギガまでだったら4980円になって、それを超えると128kbps にスピードは落ちちゃうけれども、自動的には段階の料金になりますよというサービスです。
うん、
でどちらもですね、ファミリー割引のユーザーが2人だと月々500円、3人以上だったら1000円を引いてくれるみんなドコモ割というのが適用されると。
お
いいでしょ、
うん、
このファミリー割引というものは代表回線、うん、代表とする回線ですねの契約者から三振島内のユーザーが対象となって、最大で20回線まで適用されます。
すごい。
みんな思ってるのは、現行プランでパケットを分けるですね、シェアパックっていうのがあるでしょ、
うん、
あれを使ってることとイコールだと思ってるという人が多いけど、そうじゃありませんよということなんですね。
うん、
OK。
だから、
で例えばだから10ギガのプランで契約しとって、うん、そのパケットをみんなでシェアするっていう契約があるんですよね。
うん、それ、それ今それ、
うん、シェアパック、そのシェアパックとは関係なく、支払いが別だろうが何であろうがファミリー割というのはできて、
うん、
例えば今姫はシェアを誰としてるか知りませんけど、ご家族してるわけでしょ、
うん、
まあ、例えばその ご兄弟とされてるとした場合ですよ、
うん、
そのシェアしてる相手が兄弟だとしても、お父さんお母さんもこのファミリー割引には入れますよということです。だから契約が一つである必要はないということなんですね。
はあ、じゃあ私ファミリー割引だ。
そうなんよな。そうそう、そんでそのファミリー割引でやれば3人以上やったら1000円の割引がつきますから。
うん、
姫月々だいたいデータ通信のどれが使っとる？
知らんのよね。
そっか、まあ私みたいなこのマニアックな使い方の人間で、
うん、
だいたい月15ギガぐらい使ってます。なので姫はその半分ぐらいじゃない、
うん、多分職場にいるときは職場の Wi-Fi 使ってるし、家にいると家の Wi-Fi 使ってるから、
うん、
で私そんなに外に出かけへんやん。
うんうんうんうん、
だからそんなに使ってないと思う
のよ。うん、そうやろ。じゃあ姫はこのギガライトで十分じゃないの、
うん、って思いきや、意外とね母親が使うのよね、う
ん、ああ、お母様がね
LINE 電話大好きだからね。
このね記事で読むとですね、ファミリー割引のグループに加入しているユーザーのうちですね、
うん、
3人以上の人が7割って言ってますから、つまりもうほとんどの人が入ってるってことですよ。
うん、
だからお一人でこの入るとギガライトやったら2980円、ギガホだったら5980円になるらしいです。
うん、
で2人だったら500円引きで5480円、うん、2480円と。で3人以上やったらこれ以上の割引はないんですが、ギガ法で30ギガの方ですね、これが4980円、ギガライトの方が1ギガまでの契約やったら1980円になるから、みんながまあほぼこの一番安いのになるんじゃないですかということをドコモは言ってるわけですよ。なるほどでしょ
う、
まあ、私もあの職場でね契約してる携帯電話の料金なんかもちょっと今回こういう風になるからどうなのかなっていうのをちょっと調べてみたんですけど、うちみたいな少ないデータ通信量ほぼないんですよね。もう音声でしか使ってないんですよ。しかもですね、ビジネスのパックで言うとその一つの契約の中でやったらかけ放題なんで、も
う
全然あのパケット使ってないんで、どう計算しても新しいプランより今のプランの方が安くなるってですね、パケットシェアのプランの方が、
でも私も会社の携帯はそうかも。
あ、そうでしょうね、会社の携帯なんか十分それだと思うんですよ、でも家族で使うとなるとこの新しいプランはお得だなと思うんですよね。だからもう別にこのファミリー割っていうの、今言ったように三親等なんやったら何でもいいんやったら、もうとにかくみんな一緒にするぞってやったら安くなるんじゃないですか。ただ3人以上入れたところで別に変わらんねやったら3人までやればね、姫のところはご家族でも3人一緒にできるんでしょ。その方が得やわね。というわけで姫、プランの見直しをしてください。
あ、そっか、新料金プランにしたらいい
の。そうそうそうそう、その方が得になる可能性が高いですよってことね。なんでだって姫はほら、端末の料金をその月々の通信料から割引いてもらうとかやってないでしょ。結局現金で自分の端末買ってるわけですよ、私と一緒で。姫は Google 派、私は Apple 派っていうだけの違いですから、そういう意味ではそうやった方が得だと思うよ。
そうね、
この6月1日からのプランは、いよいよね、ブラさんがさっきコメントのコーナーで言ってくれてたように、ソフトバンクとか au もきっと横並びで出てくると思いますから、この機会にも横並びになるんやったら乗り換えようかっていう人も出てくるかもしれんなと思ってるんですよね。
そうなんだよね。
姫しかもあれですよ、キャリアメール使ってないでしょ
もうなんかログインの方法さえも忘れた
であればもう安いところ格安シムでもええんじゃないのと思うけど、格安シムやったらまたね時間帯によって遅くなるとかになっても、まあそれでもあれか、仕事場で Wi-Fi 使われたらあんま影響ないか。
そう、逆にさ、みんなキャリアメールってどうやって使ってるんやろって思えへん。
まあそうですよね、キャリアメールは例えばインターネットメールから送るとね、なんか迷惑メールフィルターに引っかかって届かんとかあって、
あ、そうそうそうそうそうそう、
だから職場から例えばね、オフィシャルなメールを送るの、ほんだら届かないとかいうのがあって多いってなるっていうことありますもんね。
解除してくださいって大概言われるよね。
そうね、もうそうやって Gmail の方がいいやろうと。で、今はね Gmail は Android だろうが iOS だろうがちゃんとプッシュで通知が来るじゃないですか。ほ
ん
だら別に問題ないからそっちの方がいいんじゃないかと、ほんだらキャリアメールなんかいらんじゃねえかっていう話になりかねませんよね。
もうすでにスマホを持ち出してから全くキャリアメールを使ってない。
現に私なんかは例えば独自ドメインの自分で持ってるドメインのメールもそれでね送受信できるし、 G メールも送受信できるし、それ以外の、まあ、インターネットメールも送受信できるから、キャリアメールなんかずっと使ってなかったし、実際まだ今 MVNO なんでキャリアメールない状態でやってますからね。
そっかそっか。
さらにはあれでしょ、親しい間柄の人とはメッセンジャーでやるから LINE だとかそういうのでやるから、も
う
どうでもええやって感じじゃないですか
そうやねそうやね。
でも逆に言ったらそうなるとメッセンジャーやり取りするとなったらデータ通信量をね食いますから、そういうのはちょっとねよく考えとかなあかんのかなと。ただ SNS サービスに関してはカウントしないよというプランもあったりしてややこしいんですよね、それがね。
あ、そうなんや。
そうなんですよ。それはうちの番組でだいぶ取り上げてますけど、まあ気になってないっていうことでしょうね姫ね、違うね、聞いてくれてるのは聞いてくれてるんやろうけど、分からんやつはほったらかしにしてるやろ
あのね、聞いてるんだけど、流れていくよね。
その時はね、わしに質問してちゃんと答えるから
簡潔にできる
もうできるできるできるできる5分以内で。
長いわ
一話題5分以内で
長いわ
そうかな。
5分で報告されたらどうする、部下に簡潔に言えって言うやろ。
いや、私は内容によります、内容によります。それはもう あんまり長いとね列ができるんで申し訳ないんで他の人にね
ほら5分長いやろ
5分長いね。 まあ、姫のためならもうじゃあもう1分から30秒ぐらいで話できるように頑張りますよ。
ほう、じゃあ番組でもそれでいこうか。
番組でそれでいったらあれでしょ、皆さん聞いてて何言うのか分からへんねん。
確かに。
そういうわけでこれはまあね、ドコモがやり始めたっていうのはいよいよ端末の料金と通信料金というのを抱き合わせにしてはダメだという法律ができるということを見越して、うん、先にドコモがですね業界のリーダーとして打ち出して6月1日から採用するということですから、まあ、みんなこういうふうになってくるのかなとは思いますんでね、これからのこの通信業界の動向注意していきたいなと思ってます
ね。6月1日やったらもういよいよやもんね。
もうすぐやもんね、もう令和に入りましたんで、あと1ヶ月以内にこれ始まりますんでね。
はい、
姫もだからまあよく本当に今度ね相談乗りますんで、自分のプランよく考えてぜひそのお得になるようにしてやってください。
はい、
はい、それではタックポッドキャスト2第42回を終了します。
はい、
次回のタックポッドキャスト2第43回は来週5月10日の金曜日に配信する予定です。
はい、
今週はねあのちょっと MacBook Pro の入院もありまして配信が危ぶまれましたが、どうにか配信編集するかできました。皆さんありがとうございます。はい、では皆さん来週も聞いてくださいね。
バイニャー。
もうして何度もあるんで、あのサングラスなんてね汗でジャージャーになったらつるが折れなくなるんですよ、あそこに塩が固まって。
飲むな。飲んでから喋るか喋ってから飲むか、
はい、
あのさ文章の間で飲んだらおかしくなるでしょ。
いや言葉が出なかったんで飲んでこう喉を潤したんですよ。
自由か。